皆さんおはようございます。第1回目のこのような形での伝道の礼拝を、喜びをあなたにというテーマで持てることを感謝したいと思います。2番目までコンピューターで出るんですね。2番目どうでもいいんですけども、聖書の今日のお言葉をですね、皆さんと一緒にまず読んでみたいと思うんですね。今日は平安を得る秘訣という題でお話をしたいと思っておりますけれども、できるだけ分かりやすいお話をしたいと思っておりますが、やはり、中心は聖書の言葉であります。お話というのはこの聖書の言葉の説明、解き明かしになるわけですけれどもね。ですからまず聖書の言葉を読みたいと思います。今日皆さんの心の中にこの言葉がとどまりますように、よく分かりますように、分かってとどまりますように、そしてこの御言葉が皆さんの命となり、力となり、文字通り平安となりますように心から願います。それでは、聖書でも構いません、見ていただいても構いません、一緒に、フィリピ人の手紙の4章の6節と7節をお読みしたいと思います。はい。
何事も思いのさせてはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願い等を捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがある。そうすれば人事では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心からの思いとをキリストイエスにあって
守るであろう。しかし長いように思いますけどもですね、何のことはない、何事も思いわざってはならないということが言われてるんですね。そしてそれだけじゃなくてですね、思いわざる必要ないんですよ、なぜならば神様があなた方に平安も約束してくださっているんですよ、その平安を祈りによってどうぞ心の中にお迎えしなさいよ、こういう話なんですね。で、いくつかのことをこの御言葉から申し上げたいと思います。もう最初にですね、結論を申し上げたいと思いますね。一つはですね、私たちはこの世に生きていて思い煩うことがたくさんあるということですね。そして思い煩いに心と思いを捉えられてしまって、どうしていいかわからないということも起こってくるわけであります。そしてですね、思い煩ってはならないとこの聖書のことは言ってますけども、思い煩いというものが実は何も影響を生むことがない。そればかりか、私たちの心の中に不信仰や否定的な感情や失望や絶望さえも、そういう悪いものを生み出してしまって、私たちの生活人生を不幸にしてしまうということなんですね。だから聖書の御言葉、神様は思い煩ってはならないよ、何事も思い煩ってはならない、こういうふうに言われてるんですね。だけども私たちは思い煩いが起こるということを避けることができないんです。そうですね。しかしながらね、このお言葉の背後にあるのは、私たちはね、実は思い煩いにとらわれてしまうということは私たちの選択の問題、選びの問題だということなんですよ。私たちは自分の心と思いが思い煩いに引き込まれてしまう、いろんな思い煩い、心配事がたくさん起こって、ああと思っているうちに、その思い煩いが、に引き込まれし、心と思いが支配されてしまうということを許してはならない。これ選択です。そうじゃなくて、思い煩いが起きたら、それを直ちに取り除いて解決すべきですよ、という、こういう選択をすべき。皆さん、思い煩いは仕方ないじゃないか、いろんなことを持ってくるからね、私たち思い煩いが。だけどもこれは、聖書はね、これはあなたの選び選択の問題ですよ。そして思い当たり引きずられてはなりませんよ。むしろそれを直ちに飛び越えて解決すべきですよ、とこういうふうに言ってるんです。そして思い当たりの解決をちゃんと示してくれてますね。それは何ですか？神の平安です。神様から平安をいただくことだ。思い当たりじゃなくて、私の心と思いを神様の平安に満たされるということを選択していくことなんですね。じゃあこの神様の平安はどうして与えられるかというと、お祈りなんですよ。お祈り、お祈りによって与えられると書いてある。 私たちの思い煩いをことごとくにですね、お祈りに変えて、それを神様に申し上げます。そして、お祈りしたことを自分の手から、自分が握ってんじゃなくて、その手から離して、すべて神様にお委ねしてしまう。そして神様に任せてしまう。ということなんですね。その時に私たちが、素晴らしいですね。人知では到底計り知ることのできない神様の平安によって、私たちの心と思いが満たされる。このようにして私たちはですね、思い煩いを解決していくことができる。そういう選択ができる。実はね、この6節の前にね、聖書の中にね、これが本当はこの言葉入れてもらおうと思ってたんですが、それができないでここに来たんですけども、主は近いって書いてある。主は近い。ね、主は近い。何事も起こってはない。うん、主は近いんですよ。主は生きて私たちのあらゆる生活の諸問題の中で助けてくださる方、神は我々の酒どころ糸近き助けである。そこにある助けである。私たちはそのことをね、知っていくことができるんだ。はい、いくつかのことを申し上げましたがね、これがこの御言葉の主だった説明であります。解き明かしであります。分かっていないでしょうか。もうこれでお話終わってもいいんですけども、もうちょっとお話しさせてくださいね。今私たちが申し上げましたように、思い煩うことの多い時代に見ているわけでありますね。地震が頻発しておりますよ。近い将来確実にやってくる東南海大地震の先駆けだと思っています、ね、東北の方や関東の方じゃなくて、私たち関西の太陽側のことじゃない、いいえ、丹後地区でも大きな震災が起こっておりますよ。原発のことが気になりますね。ああ、そっか、私たちも10キロ圏内に住んでるんだっけと。そこだけ今動いてますよ。不安定極まりない危ない隣国北朝鮮のことが散々言われましてね、なんか不気味だなと思いますし、中国との関係のことが取り沙汰されておりますね。日本が戦争に巻き込まれていく危険性があるようなことが言われたりしますと、なんか不安になってまいりますね。そんなことがあるんだろうかなと思うんです。テロの問題があります。アメリカのボストンというね、本当にこのアメリカの東部のね、この落ち着いた町であんなことが起こって、本当に人たちがびっくりしてるんですね。そんなことが日本でもひょっとしたら起こるかもしれないという専門家のコメントがありました。なんですね、インフルエンザや世界的な病気の流行のこと、TPP やグローバル経済のこと、私たちの生活に必ず、なんか遠い国のこと、私は関係ないと思ってるんだけども、どうもそうじゃないぞということで、そういう問題が、もう世界は一つですから今、みんな密接な関わりますから、私たちの生活にも、もう具体的に、だんだん現れてくるということが言われておりますね。だから私たちは、こういう時代の抱えている問題というものの中で、一体これから私たちはどうなっていくんだろうかという、誰もがこの漠然とした不安、ね、漠然とした不安、これが私たちに実はあるんですよ。その上に私たちはもっと身近な心配を行います。先週お医者さんに、先々週お医者さんに行きましたらですね、高橋さん今度 CT 検査をしてくださいと言われました。なんでですか、糖尿数値があんたどうなんですか、急に高くなってますね、何らかの異常な現象があるかもしれません、なんて言われたらですね、なんとなくですね、今度お医者さんに行くのやめようかなと、こういうような感じで、何言われるか分からない。本当にね、運動頑張ってるのにね、なんか原因あるでしょうなんて言われたら、あ、まあそうですね、なんていうことでありますけども、なさ、私たちの健康の問題って現実のことですよね。家庭の経済の問題、老後のこと、まあ、これ何ですか、日々の生活の思い煩いというものが私たちにあるわけですね。家庭の問題がありますね。家族のこと、子供の進学就職、その先は結婚、気がないです。実は私たちの愛する者たちの将来のことを私たちは大丈夫かな心配しますね。 何かあると本当に心配です。